コーヒーにスジャータ。
スジャータがくじをお知らせします。
林田須磨のハートフルトーク。おはようございます。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週この時間スタジオに素敵なお客様をお迎えしていろんなお話を伺っております。おととい6月10日は時の記念日でした。そこで今日は時計屋さん、福岡市東区箱崎の平川時計店の平川義弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。平川さんのお名刺拝見しますと、はい、一級時計修理技能士と書いてございます、はい、これは、
国家試験でですね、厚生労働省が認定している国家試験なんですけれども、はい、それに受かった人だけが名乗っていいというか、そういう資格です、ね、
とっても少なくって、例えばこれはちょっと新聞記事で拝見したんですが、二十、はい、数年ぶりに福岡市内で検定試験に合格した方。
そうですね、はい、相当前になりますけど。そうですね。
そうなんですか、はい、今42
歳です。
そうですか、はい、若い若い時計屋さんですが、名刺の裏を拝見しますとウォッチメーカーズというタイトルがついてますが、はいはい、これは
ウォッチメーカーというのはですね、海外でやっぱり私たちみたいに技術を持った時計技能士のことをウォッチメーカーって言いますね。
そうなんですか、はい、今日は時計のお話をたくさん聞かせてください、はいはい、
よろしくお願いします。
星野さんの胴上げが見たい。2003年春、白血病と戦う一人の女性ファンと星野前監督がキャンプ地秋で約束をした。
必ず僕は夢を叶えてあげるから、それまで元気でいてねと。
本当人生の最高のプレゼント、生きててよかったなって。
この甲子園でみんなの前で胴上げされたかった。
夢、希望叶えてもらったんだから、今度は私が奇跡を起こす。決して諦めない。
今あなたにできること、骨髄バンクにご連絡ください。0120-445-445、
平川義弘さん、時計のお話を今日伺うと思うんですが、はい、まあ、考えてみたら時計も随分こう変わってきましたよね。
そうですね、まあ、高級品から下はすごく安い時計までですね、はい、ありますよね。
そうですね、はい、私たち例えば中学生になったら時計を買ってもらえるんだみたいに、はい、何か時計には夢とロマンがあって、はい、そして古い時計にはまたなんかこう家族の歴史みたいなものが。
そうですね、はい、
時計って平川さんにとってはこう何ですか、一言で言うと。
ああ難しい質問ですね。
ね、お仕事の対象ではありますけどね。
結局僕自身がやっぱり時計マニアな部分もありますよね。
あ、やっぱりそうでしょうね、はい、今先ほどご紹介したんですが、1998年、福岡市内で二十数年ぶりに一級時計修理技能士の試験にその合格されて、はいはい、これはこの時計屋さん皆さんこういう試験を受けならなきゃいけないんですか。
いや、そういうことはないですね、別にそれを持ってないと時計屋さんができないということはないんですけれども、まあ、私としてはどのくらい自分ができるのかなと思ってチャレンジしてみようと思ってですね、はい、
大変な試験みたいですが、どんな試験があるんですか。
学科試験と実技試験が両方あるんですけれども、2日間にわたってありますけれども、学科試験の方はもう時計の歴史から素材の知識、もう本当に広範な科学知識がないと受からないようなすごい難しい試験ですね。
その技能の試験というのは何があるんですか。修理ですか。
そうですね、とりあえず新品の時計を支給されて、それをバラバラにばらして、で洗って、普段のやっぱり業務と同じようなことをやってですね、であるその範囲内の精度を求めていくような試験ですね。
はあ、それに見事合格されて、もともと時計屋さんの坊ちゃんなんですか。
そうですね、
じゃあ箱崎というと箱崎商店街になるんですか。
そうですね、箱崎商店街というのか、まあちょっとそういうとこですね。
その箱崎で時計屋さんの2代目でいらっしゃる、
そうです。
じゃあお父様が時計屋さんだった。
そうですね、
いつ頃から平川義弘さんは時計屋さんになられたんですか。
まあ、20代前半の頃から
ですね。あ、そんなに早く。
はい、
そうなんですか、はい、それはお父様の後を継がれて。
そうですね、
はい、ということはもう随分長くやってらっしゃるわけですよね。
そうですね、もう 20年近い感じ
です ね、 ですよね、はい、最初から時計が好きだったんですか。
いや、そんなことありません。最初はもうめんどくさいなと思ってましたけどですね、だんだんやってるうちに好きになってきたんですね。
はい、あの時計なんですかって聞いたら難しい質問っておっしゃったんですが、はい、平川さんにとって今、はい、いっぱい時計があるでしょ
う。そうですね、
本当にすごいですよね、はい、時計ってその、はい、どの時計を時計だと思われますか。やっぱりこうねじ巻き式ですか。今も電池のものももういろんなものが出てきましたよね。
まあ、お仕事としてはそのねじ巻き式も電池式もこだわりはありませんけどですね、ただやっぱりいじってて楽しいのがやっぱり機械式の時計ですね。
機械式の時計っていうのは昔すごく多かったんですが、はい、一時期すっかりもうなんか見なくなりましたよね。
そうです
ね、
はい、それはもう世界的にですね、スイスでもそうだし、あの 国内でもそうですけどですね、あの結局精度が良くて安価にできる交通式の時計に席巻された時期が一時期ありましたね、
はい、ということはまた復活してるんですか。
そうですね、今あのスイス製の高級時計って言われてる時計はほとんどがもう、まあ、あの機械式の時計が多いですね。
ああ、そうですか、はい、昔あネジ巻いとらんかったとか言いながらこう、はい、じじじっとこうやってましたけど、
はい、ネジ巻きとか自動巻きとかですね。
ですよね、はい、なぜそんな風にこう変わってきたんでしょう。
そうですね、やっぱりそのこう耳を当てた時にですね、チチチチチチって聞こえるその音とかですね、それとか毎朝ルーティンで決まった時間にこうネジを巻く、そういう面倒くささみたいなところが結構その人間味がある部分じゃないかなとは思うんですけれども、
時計も考えたら生き物ですよね。
そうですね、
生きてますよね、はい、そのチチチチって音が、
はい、
それがまあ鼓動みたいなもんですよね。
そうですね、だいぶこれに慰められました。
あ、
はい、辛い時とかですね、こうやって耳を当てたらチチチチチって聞こえた時に頑張れ頑張れって言ってるような気がしてですね。
あ、そうですか、はい、今までたくさんお仕事をしてこられて修理をなさって、はい、一番嬉しかった話っていうのはどんな。
あ、つい最近の話なんですけどですね、あのロシアじゃないか、満州にですね、ね、そのお父さんが満鉄の方でですね、でその方家族でみんな行ってて、子供の頃からですね、それはもう置き時計なんですけれども、金婚冠婚という置き時計なんですけれども、はい、それをそのいよいよ終戦になる前にですね、その疎開じゃないけど日本に戻ってくる時にその時計だけを抱えて、
持って帰ってくれて
、はい、お父さんはそのままそこで戦死されたらしいんですけれども、で家族がその夜姿としてですね、持ってた時計なんですけれども、まあ時期止まってしまってですね、全くもう音が鳴らないけれども、子供ながらにその父の思い出として書斎にあったその金婚冠婚の音をもう一回聞いてみたいという方がいらしてですね、でそれを持ってこられた時にですね、結局いろんなとこを持っていかれて、そのためにもできませんって言われたらしくて、その中はやっぱり少しずついじってたもんですから部品がないのがいっぱいあったんですね、でそれを受けた時に、あ、これもダメですよって言ったんですけど、事情を聞いたら、あ、そういう話やったらちょっとじゃあトライしてみましょうかって言ってですね、で直してちゃんと動くようになってですね。
あ、そうですか。
でそのお父さんが蘇ったみたいって言ってですね、すごく喜ばれました。その時はもうその仕事っていうよりもやっぱりその嬉しさが込み上げましたよね。
そうですね、
はい、
thank you. 私の歩く道は黄色いんだそうです。私はこの道の凹凸を足の裏で確かめながら歩きます。どうかこの道に自転車を置かないでください。私たちの道が奪われています。
点字ブロックを開けてください。公共広告機構です。
2003年春、阪神タイガースのキャンプ地秋で、一人の女性ファン谷口明子さんと星野前監督が出会った。
実は白血病なんですよと、思いましたね。先生、星野さんが胴上げされるまで命あるかしらというふうなことをね、先生に尋ねてるんですよね。時間はかかるけども必ず僕は夢を叶えてあげるから、それまで元気でいてねと。
本当人生の最高のプレゼント、生きててよかったなって。
その年の秋、彼女の夢が叶った。
この甲子園でみんなの前で胴上げされたかった。
ここまで夢、希望叶えてもらったんだから、今度は私が奇跡を起こす。決して諦めない。
今あなたにできること、骨髄バンクにご連絡ください。0120-445-445。
RKB ラジオ林田様のハートフルトーク、今朝のお客様は福岡市東区箱崎の平川時計店の平川義弘さん、一級時計修理技能士でいらっしゃいますが、先ほどのその50年ぶりによみがえったその置き時計とおっしゃいました、はい、こういうの修理なさるときに、はい、その修理って簡単にいかないでしょう。やっぱ足りないものいっぱいあるでしょ
う。もう原型がわからないような部品がやっぱりそのなくなっている部品があるんですよね。
そうでしょう。
そしたら今までやってきた経験の中から多分こういう形でついてたんじゃなかろうかと想像しながら、その部品をまあないもんですからですね、こう古い統一性の旋盤で削り出したりとかですね、
部品を作ることもなさるわけですね。
そうですね、まあ、全部が全部できるとは限りませんけれどもですね、できる限り今ある分を探しますけど、もうどうしてもない場合はそれ作ることもありますね。
でもそうしてあの蘇る時がまたこう、はい、チカチカチカチカと言い始めるっていうのは、はい、本当になんかドラマチックですね。
そうですね、すごいやっぱり嬉しいことですね。
そうですね、
なんか命を吹き込んだような感じで、
いいお仕事ですよね、考えたらね。
そうです ね、結構大変なんですけど
です、ね、そうです。平川さんご自身はね、立派な大きな腕時計してらっしゃいますけど、それは何という時計ですか。
これはですね、コンプリケーションウォッチなんですけど、もう超複雑時計というやつ
で。コンプリケーションウォッチって何ですか。は
い、まあ、複雑時計のことを総称して言うんですけど、
すごい立派な時計なんですか。いくつぐらいこう普段つけてらっしゃる時計の、
普段よく使うのは5、6個ってとこですね。
そうですか、
まあ、コレクションは多分何十個あるかは数えたことありません、
ね。思い入れのある時計、その中で何ですか。
そうですね、あのやっぱりクロノグラフ、ブライトリンクのフルイドンとかですね、それをいつもはめてたんですけど、最近はこればっかり、今はめてるその時計ばっかりはめてるんですけれども、これは自分でちょっとこういろいろやってみて、世界に1個しかない時計です。
そうなんですね、はい、もうまさに時計屋さんならではということですね、はい、あのとても大きな、あのなんて直径何センチありますか。
これは3センチぐらいありますかね、
はい、そしてネジがなんかいくつもついてますよね。
これはあのストップウォッチ機能とかですね、
は
あとはあのカレンダーが、月の表示カレンダー、
ああそれも出るんですか。
はい、月曜日日にちですね、あとは月齢ですね、ムーンフェーズというのがついてますね。
それまでついてるわけですね、はい、へ、本当に特別の時計。
そうですね、
じゃあご自分のこの時計を大事にされて、はい、そしてまた次の世代と、これはずっと受け継がれていくんですね、
はい、息子にいつもですね言ってるんですけれども、その1個を持ってる自分の好きなそのブライトリンクに関しては、これはいつお父さんちょうだいよって言うとかで、じゃあ君がね、あの20歳になるか、いや1人前になった時に1個あげる。
なるほどね、
でじゃあもう一個のそのいい方の時計はって言われた時には、これはねお父さんが死んだ時にやるよって。
そうですか、あのその時計の修理のためにお勉強もたくさんいると思うんですけど、
は
い、やっぱり勉強に行かれたりするわけですね。
そうですね、まあ普段はその結局そのスイスのメーカーの方が日本に教えに来られたりされるんですけども、その時にはずっと絶えず1週間とかその習いに行きますよね、で去年一昨年にはあのスイスの方にですね、本社の方に、
はい、本場ですよね、
はい、
どうでした。
百聞は一見にしかずというかですね、やっぱりすごく新鮮な感じでしたね。
どんな風に。
そうですね、まず、スイスのその時計の工場があるところがすごい自然に囲まれてるんですよね。それとやっぱりその目の前でいろんな時計の部品がどんどんどんどんできてくるのを 見るのとかですね。
やっぱり今その時計の中枢は今もスイスですか。はい、
そうですね、スイスがやっぱり本場ですね。
はあ、どんな感じでした、どんなものを見てこられましたか。
ですね、例えば世界で一番有名なそのオークション会社の時計を修理する再生する場所とかですね、はい、そこにはもうワントレイにですね、何億円の時計がバッと乗っかってるんですよね。でそういうのを見たりとか、あとはもちろんその世界で 最大 の、 その時計フェアのバードルフェアとかですね、あとはそのやっぱり世界で一番大きな時計メーカーのですね、そのトレーニングセンターに行ってやっぱり授業を受けてみたりとか。
ああ、お勉強ね、はい、そうです、いい経験でしたね。
そうですね、なかなかできることではないなと思いながらですね、今満喫してきました。
そうですか。その平川さんなんですが、はい、たくさんご趣味があって、はい、ヨットにも乗られるんですね。
そうですね、中学校の1年生からですね、はあ、乗ってました。
それからなんか画学をなさる、なんか今テーブルにそれをお持ち、はい、何ですか、その持ってきてくださったのは。
これはですね、流的っていう楽器です。
流的、はい、これは縦笛ですか。
これは横笛ですね。
横笛、はい、
この前弁慶じゃなくて義経で、義経が吹いてるようなあの楽器ですね。
流的、はい、はい、じゃそれを今どこでどんな風に演奏してらっしゃるんですか。
串田神社のですね、雅楽部でやっております。
へえ、雅楽部で、じゃ時々参加なさってるわけですね、は
い、そうですね、毎週ですけどですね、毎週、はい、練習があっております。
はい、じゃあちょっと少しその音色を聞かせてくださいますか、はい、じゃあお願いいたします。
じゃ あ、
はい、
じゃ あのよく知ってらっしゃるかもしれませんけど、絵天楽の触りだけ、
はい、やっぱり時計ばかりに向き合うんじゃなくて、はい、こういう時間も大切なわけですね。
そういえばこの前行ったスイスの時計工房でですね、一流 の、 その時計師が集まっているところなんですけど、その部屋の片隅にポンとビオラが置いてあるんですよね、でそのビオラが何で置いてあるのかなと思って聞いてみたら、やっぱりその時間、よく空いた時間にたまに弾いてるらしいんですよね。でその時にやっぱり、あ、ちゃんとこういう一流の人たちはその仕事だけじゃなくて、仕事ももちろんすごくできてらっしゃるんですけれども、仕事以外でもこうやって自分のね、別の世界を持っていらっしゃるんだなと思って感心しましたね。
ですね、はい、じゃあ時々平川さんもこの流的を持ってお出かけになりますか。
そうですね、
スイスでも、
スイスでも、はい、持っていきました。
持っていかれました、
はい、スイスのその時計メーカーのですね、研修室でですね、先生の前でちょっと拭いてあげるよって、前に日本に来られた時に今度持っていくからねって話してたもんですから、行って拭いてたら各国 の、 そのやっぱり研修にしてきてる人たちとか先生とかがみんな集まってですね、オーブラボーって言って、
ね、
日本の伝統的な音楽っていうのはすごく興味があるみたいですね。
よかったですね、はい、そして本当にたくさんの世界があって、ヨット流的雅楽ですね、はい、それからもう一つなんかバンドを組んでらっしゃる、
はい、これも結成して今年で15年目になりますけれどもですね、
バンドで何を担当されてるんですか。
はい、ボーカルです、
歌を歌ってらっしゃる、
はい、歌を歌いますね。
それはその今ちょっとこう聞こえてきたんですけれども、はい、これは、バンドの名前がプラチナ、はい、プラチナというバンド、はい、この曲は何ですか。
これはウィンドイズブロイングという曲なんですけどですね、
これは作詞作曲、
そうですね、
ちょっと聞いてみましょう。
勝手に生きて行けたのなら、俺はどんなに幸せだろう。子供の頃わがままに生きてはゆけないと教え込まれ続けてきた気がする。人を傷つけてまで
平川さん、お邪魔さん、こんな声で歌われるんですね。
そうですね、
すっごいですね。なんかコマーシャルになった曲もあるんですって。
あ、そうですね、もう5年ほど前の話なんですけれども、はい、知り合いの方からですね、コマーシャルソング歌ってみないかって言われてですね、でそのために詩を考えて、そのために曲を作って、
そう そうですか、はい、時計の曲っていうのはないんですか、お作りになった。
いや重たすぎて作れません
。逆に重すぎますか、
はい、自分の中ではそう簡単にはこう曲にできるような雰囲気でもないですね。
ああそういうことなんですね、はいはい、あの平川さんにとって時計はって言うと本当にこう難しいっておっしゃるんですけど、やっぱりそれほど大きなものなんですね、
はい、そうですね、物はちっちゃいけど、世界は広い、その時計の世界は深くて広いですね。
そうですね、はい、これから時計ってどんな風になっていくんだろうと思いになりますか。
時計は多分今のままあんまり変わらないと思いますね。
変わらない、
はい、
それはなぜでしょう。
いや今までもいろんな形で時計っていうのは変わってきてるんですけれども、でも基本的な部分はやっぱりその変わらないんですよね。
変わらない、
はい、と思います。
その時計の向こうにあるそのなんかこう人生のドラマみたいなもの。
そうですね、人生のドラマですね、
なんかこう時計ってずっと見てますよね、私たちを。
そうですね、よくあのタイムマシーンのシーンとかは時計がくるくるくるくる回っていくんですよね。
そうですね、
あの、あれってやっぱり時計っていうのは自分のいつもそばに身近にいるですね、そのパートナーみたいなもんで、気がついたらもう手放せなくなってしまいますよね。
そうですね、やっぱりそれほど時計を愛しながらこれからも修理を続けていかれるわけですね。
そうですね、まあ命ある限りですね。
AC 公共広告機構です。 AC は今年も自分の子供を抱きしめようというキャンペーンを行っています。普段お母さんに比べて子供と一緒にいる時間が少ないお父さんも恥ずかしがらずに抱きしめてあげてほしいなぁと思っています。ちっちゃな心はいつも手を伸ばして待っています。抱きしめるという会話。
今朝はスタジオに福岡市東区箱崎の平川時計店の平川義弘さんにおいでいただいてお話を伺ってまいりました。歌も聴きました、雅楽も、そしてヨットもなさる、はい、でも時計の修理これからもずっととおっしゃいましたが、はい、心の中でこう大事になさってる言葉って何ですか。
あのすごく難しいんですけども、一つといえば、人間万事塞翁が馬っていうことですね。
あやっぱりそうですか、
はい、人間やっぱりいい時もあれば悪い時もあってですね、でも悪い時があったからってくよくよ悩んでも仕方ないし、いいことがあったからってですね、そのバカみたいにバカ喜びするのもなんかちょっとそれですごい自分を見ましめたり励ましたりしてますよね。
なるほど、
はい、
時の流れに身を任せなんて言いますけども、
そうですね、はい、
そのようにその時とともにその逆らわずに一緒に生きていこうみたいなことですか。
そうですね、気がついたらこうなってたような感じの生き方でしたから。
あ、はい、そうですか。でも42歳、はい、平川さんそれであの、大変な一級時計修理技能士というあのタイトルをお持ちで、はい、これからこう一番やってみたいことって何か一つありますか。
そうですね、時計に関しては、やっぱり一個一個部品まで作って自分で作ってみたいなっていうのはやっぱり。
時計を作ってみる、
はいはい、
そうですか、ぜひ挑戦してください。
そうですね、できたらいいですけどね、はい、
そのチチチって音を楽しみにしてます。
はい、はい、夢ですね。
今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
平川義弘さんにお話を伺いました。林田スマのハートフルトークでした。では良い日曜日をお過ごしください。ごきげんよう。
本日堂々10時オープン、新機種一挙大量導入、ドーンといきます。大海新海新大打つならやっぱりビーム、北斗もビームで決まり、今日もビーム全店へ大集合。